しんすけと、
なりの
どうしてロンドン
愛。
みなさんこんにちは、伊藤しんすけです。
こんにちは、金沢成明です。
このポッドキャストは東京とロンドンからお伝えしています。現在東京は4月20日の朝8時40分です。ロンドンはどうでしょう？
ロンドンは4月20日月曜日の夜中の12時40分ですね。
あら、
まあ、日曜日の夜中ってことですね。はい。
あ、随分と遅い時間にありがとうございます。
はい、そうなんですよ。もうお互いのテンションがまたちょっとずれてると思うんですけど、頑張っていきましょう。
だいぶ違いますよね。はい、はい、今どんな状況？そうか、日曜日の夜っていうことはなんて言うんでしょうね、全然違いますね、僕のテンションと。僕はもう週が始まったなっていう月曜日の朝なので。
いや、もう明日から仕事なんですけど、夜中、はい、しんすけさんと収録をしております。
いや、どうしてもね、あの時差が8時間あるとなかなかいい時間帯ってないですよね。
まあでも全然僕は大丈夫です。楽しみにしてましたので、この収録を。
はい、はい、よろしくお願いします。あのこうやって東京とあとはロンドンリモートでつなぎながらポッドキャスト収録するのは今回で2回目ですけど、前回どうでしたか？
いや、良かったですよ。やっぱ楽しかったですね、こうやって、うん、基本的にやっぱロックダウン中なんで人と話すっていうこと自体がまず楽しいので、すごく楽しめました、そういう意味でも。
そうですよね、やっぱりね、あの、まあ、なんでこうなったかっていうと、やっぱり新型コロナウイルスの、ね、影響で、まあ、僕もこう、ロンドンから日本に帰国しなきゃいけないという状況になったわけなんですけども、まあ、今回あの2人で、ね、こう話す時のまあテーマとして、なるべくコロナの話はやめようと。
そうですね。
はい、いう、ね、感じでやっていきたいと思いますけども、まあ、どうですか、まずはこの1週間ロンドンでどんな感じでお過ごしですか？
いや、もう今完全に自宅勤務ですね。やっぱりその外には出れないということで、もう週に1回スーパーに買い物には行くんですけども、正直大げさかもしれないんですけども、命がけですね、本当に。正直言って、そういうテンションで買い物に行ってますね。はい。
それはやっぱり感染のリスクがあったりとか、なるべく人に会わないようにしようっていうことですよね。
そうですね、やっぱり1日今、まあ、日によってもちろん違うんですけども、感染者がやっぱり5000人ぐらいあって、死者も1000人弱いますので、かなりの数ですよね、確率で言ったら。うん、
そうですね、これはかなりの数。イギリスはヨーロッパの中でも特にこの死亡率が高いとかって言われてますもんね。
はい、かなりもう 10% 以上ありますので、はあ、油断できない状況です。
そうですね、日本ではですね、緊急事態宣言が、全国に発令されてから初めての週末を迎えまして、で東京とあとはまあ隣接する県だったりとか福岡とか大阪に緊急事態宣言が発令してからは、まあ大体1週間経ったんですね。で効果が出るのが2週間だろうと言われてまして、2週間時間が経って、感染者数が減少傾向にあれば、まあ、封じ込めの傾向に入ると言われているんですけども、まあ、まだそこまで経ってませんので、何とも言えない、もやもやっとした状況が東京も続いています。最近は、父がですね、まだあの赤坂まで働きに出てるんですね、毎日。そうなんですね、まあ、どうしても会社に行かなきゃいけないということなので、まあ、もうそれはもうしょうがないということで、私が朝 と、夕方会社まで車で行ってお迎えをするっていうようなことを始めました。まあ、どうしても会社に行かなきゃいけないのであれば、じゃあせめて電車は乗ってくれるんだということで、まあ、ちょっと始めました。あ、まあ、何より僕が暇なんですよね。
まあいいかもしれないですね、親子のね、あのコミュニケーションが取れるということで、そこで1日1回。
そうですね。ちょっと前向きに、はい、
そうですね。
で私もあんまり外には出たくないんですけど、まあ車だったらまあ OK かな、ギリギリ OK かなということで、ちょっとあの外に出る、まあリフレッシュをね兼ねて、ちょっと外に出るっていう理由にしてます。で、今回はナイさん、じゃあどんなテーマで話していきましょう？
今回ですね、やっとあの僕らね、どうしてロンドン愛っていう形でゲストの方に、そのどうしてロンドンに来たんですかっていう話を聞いているんですけども、実はね、僕ら2人どうしてロンドンに来たっていう話をしてなかったんですよね、ずっと肝心のプレゼンターの私たちが、 まさか
さか
の。
のですよね。
そうなんで す。
なんかもうてっきりしたんじゃないかみたいな気分だったんですけど、実はしてないんですよね。
してないです。当の本人たちがどうしてきたの
はい。
か言ってない番組っていう
っていう
ね。
ことで
そ
す
れ、
ね。
はは
い。で、言わないままに、もう帰っちゃいましたからね。
い。そうなんですよ。まあ、なんで今回はぜひね、紳助さんがまあ日本に帰られたということで、ロンドンに来た経緯と、何をロンドンで得られたっていうのかっていうね、一大こう何ですか、紳助ストーリーをね、今日は聞こうかなと思っております。
そうですね。まあ、言った理由と何を学んだかっていうのを、じゃあ今日ギュギュッとまとめてお伝えしていきたいなと思うんですけども、そうですね。まあ、言った理由ですけど、その僕がロンドンに行く前にどんな状況だったかっていうと、ちょうどそのフジテレビ系列石川テレビ放送でアナウンサーをして7年が経ったんですよね。で、そこで一番、そのキャリアの中で一番大きかったのは、夕方のニュースのメインキャスターを2年間させてもらったことなんですね。で、それがすごく大きくて、まあ、もちろんそれまでもすごく真剣にアナウンサーの仕事をしてたんですけど、この報道に携わる大きな機会がそのニュースキャスターの2年間だったんですね。で、自分で取材をして、まあ、時には企画を立てて、で、編集もさせてもらったし、結果的に短い15分のドキュメンタリー番組とかを使わせていただいてですね、こうアナウンサーとして原稿を読むっていうところに加えて、自分でこう番組を企画していったりとか、自分で何かに疑問を持って取材をする、自分の視点で何かに切り込んでいくっていうことを、まあだいぶできるようになったんですね。で、ああ、これってすごく自分にとってはなんか一番こうピンときたんですね、その活動が。ああ、で、これを生涯をかけてどんどんどんどん高めていきたいなって思うようになったんです。で、一方で、まあ、その夕方のニュースの経験がすごく自分の自信とかやりがいにつながっていく中で、キャリアアップしたいっていう思いもあったんですよ。だからこれすごい葛藤で、石川県がどんどんどんどん好きになっていく一方で、自分の仕事もアナウンサーとか取材者としての報道マンとしてどんどんどんどん自分のスキルを上げていきたいとか経験値を高めていきたいという時に、やっぱり石川県だけに残ってたら、やっぱそれはもう天井が見えちゃうじゃないですか。
なるほど。
そこでじゃあ東京に帰ろうかっていう選択肢がやっぱり一番最初に出てくると思うんですけど、東京に帰る理由もそんななかったんですよね。じゃあ自分は何が一体にしたいのかっていうのが分かんなくなっちゃってて、じゃあいっそのこと日本を離れて外から日本を見てみたら、もうちょっと見えてくるものが変わるんじゃないかって思って、じゃあ留学しようっていうのがこれ一番最初のきっかけだったんですね。で、ちょうどその時ってテレビのメディアの影響力よりもインターネットメディアの影響力がもうどんどんどんどん日増しに高まっていって。で、日本は当時そうじゃなかったんですけど、アメリカとかイギリスだったらもうソーシャルメディアとかの方が若者とか、もう若者だけじゃなくてもう老若男女影響力が高まってるって言われてた時期なんで、じゃあちょっともっとこういう新しいメディアに注目して勉強してみたら自分の視野が変わるんじゃないかと思って、で、そういう学問に、まあ特に力を入れているイギリスの大学に行ってみようと。いうふうに決めたんですね。さらに、まあイギリスってこう日本と同じで公共放送と民放がこうバランスよく配置されてっていう、すごいモデルケースとしても似てるんですよね。で、
なる
デジタ
ほど。
ル化が日本よりも、導入が早かった。まあいわゆる、まあ、メディアとして欧米のメディアはまあ日本より進んでるとよく言われていたので、じゃあそれもどんなもんなのか自分で見てみたいと思って、まあイギリスに行こうというのが、まあ本当大まかな理由ですよね。で、実際に行ってみると、デジタル化はやっぱり進んでるなって思ったんですね。みんなスマホを使いこなしてるし、なんか大学も、まあ、全てにちゃんとパソコンが整備されていて、で、オンラインで何かを提出したりとかすることすごい多いですね。なんか紙ベースとかあんまりないし、もちろんあれですね、まあ、印鑑で決済することももちろんないですし、びっくりしたのは全ての 支払いが全部携帯で完了するとか、クレジットカードでピッて、クレジットカード、デビットカードでピッて、それだけで決済ができるとかっていうのも、これもすごい進んでるなって思いましたね。なんですけど、じゃあなんでデジタル化がこうイギリスで進んでるのかって、もう一回見つめ直した時に、やっぱり不便なんですよ。もう街の至る所が不便で、日本よりもよっぽど全部不便だから、特にインフラですよね。なんで不便だからデジタル化をして便利にしていこうっていうマインドがあるんだなって気づいたんです。
なるほど。
これ、そうで、日
おお。
本はどうかっていうと、もう便利じゃないですか。もう普通に生活してられるし、みんな優しいし、電話して分かんないことあったら全部教えてくれる。だからデジタル化が進まない理由って、もう便利だからなんですよね。
その今のインフラが揃いすぎてると、日
そう
本
そう
が。
そう。で、高齢化も進んでいるし、そんな新しいことをするよりは今のサービスをもっと豊かにしていきましょうっていうマインドなのかなって思ったんです。とは言っても、このデジタル化の波ってもう日本国内っていうか、むしろ世界からこう押し寄せてるんで、日本も抗えないじゃないですか。で、現に進んでいるし、例えば何ですか、ウーバーとかウーバーイーツとかね、そういう、アマゾンもそうですけど、こうデジタルで世界を席巻していこうっていう企業がもう日本に完全に進出して、こう大きな渦を作っているので、まあ間違いなく日本もますますどんどんデジタル化、あとはキャッシュレスとかね、もうこれバズワードだと思うんですけど、のが進んでくるだろうと。そんな中で、メディアも、例えばソーシャルメディアと、テレビとか新聞ってレガシーメディアって言うんですけど、それがどういうふうに、共存していくのか、それともお互いを潰し合っていくのかっていうところがすごくポイントで、で、僕も大学院ではここを中心にですね、研究を進めていったというような2年間でしたね。
そういう意味だと、そのデジタル化とかキャッシュレスなんて、正直僕来たのは11年前です、イギリス。もうすべて終わってましたしね、はっきり言って。あの時代からイギリスはキャッシュレスだし、BBC TV ももうオンラインで見れましたし、そういう意味では日本にやっとそういう波が10年遅れできたってことですよね、メディア関連で言えば。おそらくそういった意味では。
そういうことなんですよね。その今、成さんがちらっとおっしゃいましたけど、BBC の放送が基本的にオンラインで見られる iPlayer っていうアプリがあるじゃないですか。
そうなんです。
あれのローンチが確か2007年から8年にかけてなんですけど、今年2020年に NHK がそのインターネットと地上波の同時放送っていうのを始めたんですね。これつまり13年ぐらいのラグがあるんですよ。
すごいですよね、それ本当に。
そうなんですよね。でも、ただ調べていくと、日本ができないっていうよりかは、それをする必要がなかったっていう言い方もあるし、あとは民放とその公共放送と、あとは広告の仕組みの中の兼ね合いで、そんなすぐには移行できないっていう、なんて言うんでしょう、お国柄もあったので、一概に技術が足りなかったっていうわけではないんですけど、
間違いなく技術じゃないと思います。そうですね。
そうですよね。なんかありませんか、そういうマインド。やっちゃおうと。新しいことあるからやっちゃおうと。なんかその弊害をまずは議論するよりは、まずやっちゃおうみたいなところって、ちょっとイギリスありますよね。
イギリスはエラーがあったとしても出してから改善すればいいやっていう気持ちで出しますけど、日本は完璧にしないと出せないっていう風潮があるんで、それが圧倒的に違う、こうビジネス構造というかメンタル的なところありますよね、そういうの国民の中で。
ありますよね。それがなんかこう、この両者の違いなんだなって、イギリスと日本って結構共通点が多いなって思ってるんですけど、ただ唯一の、圧倒的な違いっていうのは、まずやっちゃおうっていうのか、まずはしっかり整備をして、周りを固めてからやりましょうっていう、なんかこれ新型コロナウイルスの政府のこう施策とかにもすごい似てるなと思って、まずはもう行って80%まで保証しますっていう政府なのか、いろいろと固めてって、で、2点3点しつついい案を探していこうっていう日本のやり方なのかって、これも本当にお国柄っていうんですか、
まさにおっしゃる
そん
通り
なイ
と思
メー
い
ジ
ま
が
す。
ありますね。それを勉強とかメディアの面でも感じましたね。で、大学ではどんな勉強を、今もしてるんですけど、してきたのかっていうと、僕はテレビを作ることとか取材をすることに興味があるんですけど、中で一番興味あるのは政治なんですね。で、政治がどうやってメディアと結びついてるかっていうのが、もうざっくばらんに言うと一番興味があることなんです、勉強するのは。で、 例えばじゃあイギリスの首相のボリス・ジョンソンさんもそうですけど、メディアを使うのがすごい上手じゃないですか。で、今回もじゃあステイホームとか、この間前回一緒にお話ししましたけど、2回前の放送ですよね。ちょうどヒースドに行く時の道中で話したお話ですけど、例えばステイホームとかプロテクト・ザ・ NHS とかっていう、分かりやすいメッセージをメディアに載せて発信するのが上手じゃないですか、皆
う
さん。
まいですね。圧倒的にうまいと思います、こっちは。
ですよね。
はい。
で、そういうポリティシャン、政治家のことをメディアサビーっていうんですけど、それって、例えばツイッターとかフェイスブックとか、そういったソーシャルメディアを通して自分のメッセージをうまく届けるってだけじゃなくて、自分と相反する人の意見を悪く見せたりとか、そのことによって自分の票を上積みしたりとかっていうテクニックまでを言うんですね、メディアサビーっ
なる
て。
ほど。
だからソーシャルメディアを使って、なんか二極化を生むんです、あえて。分断させるんですね。だから例えばトランプ派とヒラリー派で、なんて言うんでしょう、これが健全に競い合っているというよりかは、あっちが嫌いだからこっちを支持するとかって、そういう風潮を作り出したりとか、そうやってそういう風潮を作り出すのが、特にツイッターとかフェイスブック、そういうソーシャルメディアって向いてるんですね。で、そういう研究を今僕もしてて、メディアがどういうふうに、で、例えば公平公正な報道としてソーシャルメディアっていうのは活かせるのか活かせないのかみたいな視点で勉強してるんですけど、日本はですね、確か2016年の参議院選挙まで、まず選挙期間中にソーシャルメディア使うのが禁止されてたんですよ。
そうですよね。昔はダメでしたよね。覚えてますよ、僕も。
そう、そういうのが使えないんですよ。っていうことは、あんまり、要するにそこの議論まで至ってないし、結局政治家の方も、結構多くの方が年配の方なんで、あんまりこうソーシャルメディアとかをこう積極的に使ってない、あんまり効果的に使ってないですね。で、挙句の果てには星野源さんと安倍総理のコラボレーションみたいに、なんかこう何を意図してるのかあんまりよく分かんないような面白いものも出てくるし、なんであんまりこうメディアを使いこなせてない以上、これで例えば印象操作をするとか、なんか票を上積みするとかっていう議論にそんなに至ってない気がしてるんですね、現状は。ただ間違いなくこれから10年20年ってなっていくと、そのテレビメディアのそのイメージ、そのパワーよりもソーシャルメディアが投票する人に与える影響力っていうのはますます強くなってくると思うんで、で、そういう議論がこれからどんどん広がっていくと思うので、まあ僕もそういうところにより注目をして、で、取材をしていきたいなというふうに思ってますね。まあこれが多分イギリスで学んだことなんじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。じゃあしっかり勉強されてたっていうことですね。
あ、そうですね。してました。
まあそうですね。毎回お忙しいとおっしゃってましたからね。
そうですね。まあ忙しい。まあ結構苦戦してましたね。やっぱ難しいことが多くて、自分がこの感覚を日本にいた時から持ってたかっていうと、多分理解はできたと思うんですよ。ただ、ここが問題だよねとか、ここって人々の生活に影響を与えてるよねっていうところまでは、なんか言葉にできなかったと思うんですね。だからイギリスに行ったおかげで、あ、ソーシャルメディアって人々にこういう影響を与えてるよねとか、政治とこんなつながりがあるよねっていうのは、なんか言葉にして言えるようになったなっていうのはあるかもしれないですね。
なるほど。ちなみに勉強だけじゃなくて、例えばこう外国人とのコミュニケーションとか、なんかそういったロンドンの生活からこうなんか意識的に変わったこととか、なんかそういったことってあるんですか、ちなみに。その人とのコミュニケーションとか。
ありますよ。ほんと一言で言うと、自分と違う人がこんなにも世界にはたくさんいるんだなっていうことを知ったことですね。
ああ、もう僕も全く一緒ですね。僕もいつも思います。なんかいろいろこう言われるじゃないですか、他の人に。こういう人いたよとか、僕毎回思います。いろんな人がいるよって。それしかないんですよ、本当に。
ほんとそうですよね。いろんな人がいるんですよね。これ
そうなんで
が
す。
当たり前のことなのに、日本だと意外とそうじゃないんですよね。
おっしゃる通りです、本当に。なんか結構普通こうだよねとか、なんかそういった意識って強いじゃないですか。いろんな人がいるんです。もうこれしかないんですよね、本当に。
うん、そうなんですね。それでいいでしょって言って話が終わるんですよね。
そうなんです。そうなんです。それってでもすごい僕はこっちにいてかなりポジティブに捉えてるというか、すごくいいことだなとは思ってはいるんですけども、まあこれをね、受け入れる受け入れないかは人によって違うと思いますので、もちろんなかなか難しいことだと思うんですけども。
それは本当に思いました。なんか、なんて言うんだろうな、自分もまだ若い年齢ですけど、やっぱり30年、29年、日本で生きてて、だんだんだんだん考え方が凝り固まってたりとか、例えば、じゃあアナウンサーだったらこうあるべきだとか、こうしなきゃいけないっていうものを結構持ってたんですね。なんですけど、イギリスに来て、あ、こういう考え方があるのかとか、別にリポーターだからこうしなきゃいけないとかってないよなって、最終的に何か自分の思いがあってそれを伝えられてたら別にやり方はどうだっていいし、その人の個性が出てばよりいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。だから何て言うんでしょう、こう言い方が合ってるか分かんないですけど、僕ちょっと寛容になった気がします、イギリスに行って。
そういうことだと思いますよ。やっぱり僕もイ
はい。
ギリスに来てすごく、なんだろうな、心が優しくなったんですよね。どっか僕やっぱ日本にいる時はどっかこうすごく、まあ、ストイックで、まあ、若さもあったんですけど、どっかこうツンケンしてたというか人に厳しかった面はあるんですけど、こっちに来てすごいトーレントっていうんですか、なんかこう親切というんですか、
はい、
なんか寛容
我
に
慢
なっ
みた
て、
いなね。
我慢
はい。
とかなんか受け入れる気持ちとか、なんか全部に丸つけるっていうか、全部こうティックできるんですか、 OK OK みたいな。もちろんね、なんか絶対にこう人の何かを踏み外してはいけない何かもちろんあるんですけど、かなり多くのものに対してそれいいじゃんって思えるようになったというか、フランクに言えばかなりあると思います、僕は。やっぱりそうなるんですね。新助さんの話聞いてすごく、あ、みんなそうなるんだと思いました。
それはあったんですよね。いや、本当なら日本でもこの感覚は磨こうと思えば磨けると思うんですよ。思うんですけど、僕はそうじゃなかったし、もしかしたらこう最初からちょっと何かを決めつけたりとかしてるところがあったのかなって思うと、今は例えば自分と違う意見だからこそ大切にしようって、何て言うんでしょう、思うようになったというか、それがクールだと思うようになったって感じですね。そういうのありません？
それすごいいい言葉ですね。あります、あります。やっぱ違う意見だからこそ、楽しいとか本当に尊重しようとか、なんかそうじゃないと逆に怖いっていうのありますよね。同じ人が集まる怖さみたいなのってこっちにいると感じますよね。本当にいいのかなっていう不安になったりとか。
やっぱ同じ人が集まりすぎると、どうしてもそこから排除されてすごく苦しい思いをする人が生まれるので、やっぱり自分も気をつけないといけないなって、だからこう、なんて言うんでしょう、無意識に誰かをものすごく傷つけてとかしてることが結構昔あったんじゃないかなっていうのは思います。まあ、一方で、じゃあイギリスに少しだけ苦言を呈すんであれば、あまりにも いろんな意見がありすぎて全然まとまらないです。ありますよね。
わかりますよ。結局いろんな意見が飛びますからね。いい意味でいっぱい飛ぶんですけど、まあ、最終的にその組織だったりとか、まあ、グループの長が、まあ、決めなきゃいけないんで、まあ、その長の力によるんじゃないですかね、それはやっぱり最終的には。
いや、長の力はすごい重要だなって思いました
重要
ね。
ですね。そこがうまくいかない組織はなかなか難しいし、そこの長がね、しっかりしてればみんな意見出して初めて決まるので、なんか全然排除とかじゃなくてみんな納得できる形で、ね、うまくまとまるんじゃないかなと思うんで、そこは結構重要ですよね。どう？やっぱだからそういう意味ではイギリスってやっぱ多分小さい頃からプレゼンテーションとかマネージメント力っていうのを学んでいくんだろうなと今ちょっと話してて気づきました。
そこ本当に重視してますよね、この国は。こう人々の会話とか、なんて言うんでしょう、こう形に残らないんだけども、書類上にも残らないんだけども、何かこう人のことをこう感動させたりとか、その気にさせたりとかっていうところに、なんか価値が生まれてるというか、僕の日本人として持ってた感覚とは違うところを重視してるんだなっていうのは、それは思いました、2年間住んでて。
もうそれは僕、コロナの対応の、毎日の会見、あれをやっぱりイギリスと日本の見比べると一目瞭然ですよね、圧倒的に。もうイギリスの会見はもう明確だし、なんかエモーショナルだけどちゃんと真実を述べるっていう、分かりやすさがすごくあるけど、やっぱ日本は結構ツイッターとか会見の後みんなの意見見てると、 最終的に何言ったのとか、結構そういった意見多いですし、なんかただ長いっていう印象がありますよね。
そうですね。今、その今まさにライさんがおっしゃったところで興味深くくさびを打っているのが、東京都知事の小池百合子さんは毎日情報を YouTube で独自で流してるんですね。
あ、そうだったんです
で、
か。
そうなんですよ。
知ら
で、
なか
す
っ
ごい
た。
こうメディアの戦略として上手だなって思います。で、まあ、もちろん上手とか上手じゃないの前に、まあ、今コロナすごい大変なことなんで、情報を提供しなきゃいけないっていうところはまずありますよ。あるんですけど、僕の視点だとメディアを使うのがまず上手だし、あとは東京から、多分関東ローカルの放送だと思うんですけど、 CM 枠を買い取って、まあ、都民に向けて訴えかけるようなコマーシャルも放送してるんですよ。
あ、なるほど。おお。
はい、それを新たに買い取っているのか、もともと持っている枠を使っているのかはちょっと分かんないですけど、最近だと例えばヒカキンさんとかとコラボレーションした YouTube のチャンネルを公開してたりとか、
してましたね。それは見ました。
その YouTuber の人にお願いして、その家にいることを呼びかける CM を作って放送したりとかっていうことをしてて、
う
か
まい。
なりこう若い人に向けてのメッセージ性がある取り組みをメディアを効果的に使ってるなっていうのがあって、多分日本のメディアと多分政治のつながり方っていうのは、多分ここら辺に端を発してこれから成熟していくんだろうって。で、多分その過程の中にそれをずる賢く使う人も出てくれば、ものすごく効果的に使っていい印象を与えたりとか、その結果、まあ、選挙で圧勝する人が出てきたりとかっていうのが出てくるんじゃないかって、これがまあ最終的な話が戻るんですけど、僕の興味ですね。
それを学んだってことですもんね。話を戻すとそういうこと
そう
で
です
よ
すね。
ね。
はい。
なるほど、わかりまし
まあ、という
た。
感じで、はい、
は
ちょっ
い。
と今日はお利口な話に終始しましたけど。
結局ちょっと話がまた若干逸れてしまって申し訳なかったんですけど、
そうですね。まあ、とりあえず今日僕が、イギリスに行こうと思った理由とか、あとはまあイギリスで学んだこととか喋らせてもらったんですけど、どうですか、ナイさん、聞いてなんかちょっと感想を一言いただけますか？
感想ですか、ここで。
そうそうそうそう、締めのね、締めの感想を。
いや、僕の感想としては、そっか、しんすけさん、ああいう感じで優しくなったんだっていう感想でした。
ちょっと待って、それは全然足りてないってことですか？
いや、しんすけさん、プライベートで、僕は嬉しいんですけど、割としんすけさんってすごく真剣に物事に向かってくれるっていうか、物事にこう、なんですかね、向かい合ってくれる時って、割とね、なかなか結構辛辣なね、感じで、ね、スパーンとくることが多いんで、僕それす
そう
ご
で
く
す
好
ね。
きなんですけど、あれで優しくなったんだっていうのが感想でした、僕。
いててててててててて。いや、
い
そうで
や、
すよ。なん
僕、あ
か
そこがいいと
優
ころだと思うんですよ、
しい
しん
と
すけ
かっ
さん
ていう
の。
か、あれですね、やっぱ生意気だって思いますね。
いや、全然いいと思います。僕、ああいうズバーッと言ってくれる人好きなんで、僕 はす
気
ごい
をつ
大
け
好
ま
きな
す。
んですけど、なるほど、優しくなったんだなと。
この間びっくりしたの、いや、これもう自分も気をつけようと思ってるんですよ。まあ、30代にもなったし。で、この間びっくりしたのが、小学校の時の同級生、小学生ですよ、6歳から12歳までの同級生に久しぶりに会ったんですよ、年始に。彼が言ったのは、びっくりしたんですよ、彼が言ったのは、お前は昔から尖ってたからなって。いやいや、小学生で尖ってるとかないでしょって。僕は別におとなしくてなんか冴えない男だと思ってたんですけど、思ってるんですけど、小中高大は特に全然なんか鳴かず飛ばずだったし、なんですけど、同級生からするとなんか尖ってたらしいですよ、小学生で。
やっぱ変わってないかも
笑っちゃい
し
ま
れ
す？
ない。で
笑っちゃい
も、
ます？
だったら、ちょっと優しくなったのかもしれないですね。もしか
はい、
したら。
そうありたいなと思います。はい、そうありたいです。 はい、こんな感じで、丸くなっていこうと思います。
いや、それはあれですよ。きっと年齢を重ねると丸くなります。わかんないです。でもまた日本の
そうで
社
す
会
ね。
の戻るので、むしろね、こう、どっかまた別のベクトルに、ね、それはいいか悪いか別として、別のね、新しいシニスクさんになる可能性もありますよね。もしかしたら
そうで
ね。
すね。はい。まあ、少なくとも相手を思いやることのできる人間になりたいなと思い、今回は締めさせていただきたいと思います。
わ かりました。
次回はですね、じゃあ、僕が今回話したので、次回はナリさんがイギリスに行った理由と、イギリスで学んだことを中心に話していきましょう。
はい、わかりました。楽しみにしてください、皆さん。
はい、それでは今回は以上です。さようなら。
さよなら、ありがとうございました。